どうもこんにちは、 G です。
斉藤です。
今回の音声では、人は足し算で見ろ、自分は引き算で見ろということについてお話したいと思います。
はい。
ビジネスに限らず、何かを考えたり見たりするときに基準ってあると思うんですよ。
はい。
その基準っていうのは価値観だったり考え方だったりするわけですけど、評価基準っていうのもそうですよね。で、人を、評価する目線っていうのはどうしてもあると思うんですよ。つまりこの人は優秀だとか、この人は忘れっぽいとかね、
はい、
この人はちょっとミスが多いとか、でそういう評価基準っていうのを、持ってることが悪いとは言わないんですけど、その、評価基準っていうのは2種類あるべきだと私は思うんですね。
はい。
つまり他人に対しては足し算目線、つまりいいところをピックアップしていって、いいところを積み上げていくと、こんないいとこもある、あんないいとこもある、そんないいとこもあるっていうふうに見て、相手の人物像を評価するっていうことがポイントだと思うんですよ。一方で自分自身に対しては結構引き算目線、これもできない、あれもできない、それもできない、だからもっと頑張らないといけないっていう目線、
はい、
この他人に対しての目線と自分に対しての目線を使い分けるっていうことが、自分自身を成長させる、そして人との良好なコミュニケーションを取るために重要な一つのやり方だと私は思います。
なるほど。
この相手と自分を、その見る物差しを変えるっていうことをしないとですね、結局自分と比べて優秀か優秀じゃないかとか、相手と比べて自分はどうだっていう話にしかならないんですよ。
確かに。
そうすると自分の知っている身近な人間とだけ比べて、自分はもうまあまあできてるから頑張らなくていいって思っちゃったりとか、もしくは自分を基準にして世の中バカばっかりだって思い込んでしまったりとか、いうちょっと変な偏った評価になっちゃうんですよね。
はい。
ところが人間の能力とかできることっていうのは、そのよく言うレーダーチャートみたいに、いろんな方向性のものがあるわけじゃないですか。
はい。
だから例えば仕事は早いけどコミュニケーションは下手とか、コミュニケーションは下手だけどすごく人に優しいとか、すごく正直であるとか、なんか一つの物差しでは語れないのが人間ですよね。
ですね。
そうなった時に、全て自分っていう物差しを基準にして、相手のここがいい、ここが悪いっていうふうなジャッジをしちゃうと、結構悪い方に目がいっちゃうんですよ。
はい。
そうするとその人を悪く思ってしまうし、当然それは相手にも伝わるんで、良好な人間関係にはなりづらいんですよね。でさらに言えば、人間は自分より下だと思ってる人から学ぶってことがないんですよ。
はい。
だから自分よりいいところがあるな、他人には自分にないいいところがあるなっていうところに目を向ければ、どんな人からでもものは学べるんですよ。で学べば学ぶほど自分っていうのは成長できるんですよね。
はい。
そしたらたとえなんかそのちょっと、ミスが多かったり仕事ができない人であっても、そいつが、あいつは優秀じゃないから論外だって思って頭を閉ざしてしまうのか、でも彼はこういういいところを持っている、だから自分はそのいいところを見習おう、取り込もうって思うのか、同じ人に対する接し方が変わるだけで、自分自身が得れるものが変わるじゃないですか。
そうですね。
だから他人に対してはそうやって足し算思考をすることで自分自身がレベルアップできるんですね。
なるほど。
一方で自分自身に対しては、なんか人間っていうのは基本自分を甘やかしてしまうし、自分自身の思考を正しいと思い込む癖があるんで、自分自身を下手に肯定してしまうと、そこから伸びなくなるんですよ。だから自分自身に対しては、いやまだこれもできない、あれもできない、こんなに劣っているっていうふうに考えて、だから自分なんかまだまだだ、頑張ろう、もっと頑張ろうって思うことが大事になるわけです。
はい。
ただこれ間違えないでほしいんですけど、なんかすごくメンタルの弱い人とかが、ただ自分を責めるだけとか、悩むだけっていう形でこういうふうに考えてしまうと、うつ病になってしまいますよね。 これも以前の音声でもお話してますけど、悩むっていう行為は自分自身で解決策をもたらせないことをただひたすらぐじゃぐじゃと考えてリソースを消費するっていうことなんですよね、
はい、
うん、それはやっちゃいけないわけです、うん、1分以上1つのことでぐじゃぐじゃ悩む、これはもう絶対しちゃいけないって言われるぐらいのことなんですよ、
はい、
うん、で自分が考えるべきは、脳のリソースを使うべきは、じゃあそれに対して自分が直接手を伸ばして何ができるだろうって考えることが大事なわけです、
うん
うん、つまり解決策を見つけることが大事なんですよね、
はい、
うん、その、思考パターンを前提とした上で、うん、自分は劣っている、自分はまだまだだ、自分はもっと頑張らなきゃって思えば、うん、じゃあこれから自分はどのように学ぼうか、どういうところを見習おうか、どういうふうに改善していこうかって思えるじゃないですか、
はい、
うん、そしたらその人って伸びていけるんですよね、うん、だからなんか、自分をひたすら責めろとか、自分はひたすらマイナス思考でっていうと、なんか本当に心の弱い人は壊れてしまいそうなんですけど、うん、それはすべてその、問題解決思考、うん、ありきでそういうふうに思うということは間違えないでほしいと思います。
なるほど、
うん、っていうふうに、これは結構他の物事においてもそうなんですけれど、たった一つの物差し、たった一つの基準や価値観で自分も相手も世界も、うん、全て同じように捉えるとすごく、うまくいかないことが多いんですよ、
う
ん、うん、でもみんななんか絶対の正義とか正しさとかをすごく求めてしまうんですよね、
うん、
うん、でもその物差しっていうのは、うん、家の中では通用するけど家の外では通用しないとか、うん、ビジネスにおいては通用するけど人間関係には通用しないとか、うん、そういう不完全なものであることがほとんどなんですよ、うん、でこれも私がよく言ってます、世の中ってよく似ているけれど微妙に違うこととか、うん、一見そっくりだけど本質が違うこと、うん、こういったものの目に見えないような違い、本質の違いっていうのが最終的な成果とかを大きく分けたりするんです、
うん
うん、例えば、変な例えお経ってありますよね、
はい、
うん、お経を読むことができる人、うん、これはお経を丸暗記すれば誰でもできるようになります、
うん
うん、ところがお経を読む意味を理解していること、うん、なぜお経を読むのかっていうことを自らの中でちゃんと理解しているかどうか、うん、これは目に見えない部分ですよね。
確かに、
うん、お経を読み上げるっていう行為行動そのものは、うん、それがあろうがなかろうができちゃうわけです。だけどやはり最終的な、ものとして、ただお経を覚えていて、ただお経が読めますよ、うん、お経っていう音メロディーを、うん、口から吐くことができますよっていうだけの人と、なぜお経を読むのか、なぜ読まれる側は今お経を読んでほしいと思うのかっていう意味とか人間感情まで理解した上でお経を読む人間、
うん
うん、それはやはり世の中に与える影響とか、それを受け取る側の心情とかは大きく変わってきますよね。
そうですね、
うん、だけど表面的にやってる行為は一緒なんですよ。
あ、
だけど見えない部分、その人の頭の中だけの部分が違うだけで、やはり全て全く違うものになるんですよ。
なるほど、
うん、こういうふうにやはり本質理解っていうところがなされているかなされていないかっていうことによって、同じようなことをするとか考えるっていうことでも全然結果は変わるんですね、
はい、
うん、だからここを、より良い人生のために理解してほしいと思うんですよ。うん、でその、一つの例として今回の物差しのお話、うん、一つの物差しが全てに使えると思わないこと、そして自分を育てるという観点においては、人を評価する物差しと自分を評価する物差しは真逆のものを使った方がいいっていうことをお話ししました。
はい、
はい、では今回の音声は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。